やっほー、あきこスターライブです。それでは今日も15分勉強ライブ始めます。勉強するのは日本語教員試験応用試験6回かける500問というブルーの本ですね。暑い、本当に。なんか昨日暑かったね。まだでも寝苦しくはなかったかな。はい、18ページの4番、学習が始まる前の段階で、教師が学習内容、順序、教材や進度などをあらかじめ計画しておくのは次のうちどれか。1、専攻シラバス。2、高校シラバス。答えは1の専攻シラバスです。合ってた。1、専攻シラバスは学習内容が事前に決められているため、教師や学習者が学習の進行を把握しやすく、統一された学習環境、統一された学習環境が維持できるという利点があるが、その一方で学習者個々のニーズに柔軟に対応することは難しい。高校シラバスは学習者に合わせて毎回の授業内容を決めるため、より学習者個々のニーズに対応することができる。5、文系や語彙活用などを学ぶ際に、教師が提示した文系や級に従い語彙を入れ替えながら行う練習法を何というか、1、反復練習、2、代入練習、語彙を入れ替えるだから2の代入練習。代入練習は、例えば、明日大学へ行きますの下線部の多く欄にしておき、明日公園へ行きますのように他の語、別の語彙に入れ替えて練習することを指す。反復練習は、ある言葉をそのまま繰り返す練習のこと。6、読解教材または文章を分割し、各グループメンバーがそれぞれのパートを読んだ後、内容を持ち寄って全体を再構成するリーディング法なんていうか。1、ジグソーリーディング。2、ピアリーディング。1のジグソーリーディングじゃないですか。合ってた。ジグソーリーディングはジグソーパズルのように、各自が各ピース部分のテクストを読み、それぞれの内容を持ち寄り、パズルを完成させるべく、問題解決に取り組む共同学習法。一方、ピアリーディングは対等の仲間同士、ピアが理解、確認や意見交換などの相互支援によって理解を深めるリーディング法である。7、同時通訳の訓練方法の一つで、モデル音声を聞きながら後を追いかけるように、口頭を再生する方法なんというか、1、シャドーイング、2、静止化リハーサル。1のシャドーイングだ。シャドーイングは1分単位で口頭を再生するリピートとは異なり、モデル音声から間を空けないで聞こえたままに復唱する。聴解力や正確な発音、情報処理力の向上などが期待される。一方、静止化リハーサルは短期記憶内の情報を語呂合わせするなど他の知識と結びつけたりすることで長期記憶への転送を促す情報処理法である。短期記憶の語呂合わせで長期記憶。10、学習者が異なる箇所がある。2枚の似た絵の中をそれぞれ見ながらコミュニケーションによってその相違点を見つけるといった言語的課題を何というか。1、タスク。2、エンゲージメント。異なる箇所がある。2枚の似た絵を見ながら。エンゲージメント。10。1、タスクか。 なる2枚の2体の中身だから、これ、そう、そうなの？タスクなの？タスクとは何らかの目標達成のために、目標言語の使用を必要としている課題である。タスクの条件として特定の言語使用ではなく、課題達成に主眼が置かれていること、インフォメーションギャップが組み込まれることなどが挙げられる。一方で、エンゲージメントは高い関心、意欲を持って自律的に関与する心理状態のことである。心理状態か、エンゲージメントね。なんかあったっけな、こう、用語で。あれかしら。ない？うん。はぁ、あ。眠い。はい、8番。ニーズ調査、レディネス調査、目標言語調査などから得られた情報をもとに、教授、学習項目を選定する作業を何というか。1、インストラクショナルデザイン。2、シラバスデザイン。レジネス調査などからの情報をもとに。シラバスデザインかな？ 8 番。当てた。シラバスデザインはコースデザインの一環として行う教授、学習項目、シラバスを作成する作業である。項目の種類によって、構造、文法シラバス、場面シラバスなどがある。一方、インストラクショナルデザインは、効率的かつ効果的に学習支援を設計すること。より良い学習の環境を総合的にデザインすることを目指す。9、親や教師などの支援者が子どもや学習者に対して行う問題解決に必要な支援を何というか。1、ソーシャルサポート。2、スキャフォールディング。スキャフォールディングじゃない？当てた。足場掛けね。最近説発達領域における支援のことで、学習者が自ら問題解決できるようになるまで、教師などの支援者、他者が一時的に必要な支援をすること。一方、ソーシャルサポートは、クラスメイト、家族、友人、専門家など、社会的な関係の中で得られる様々な援助のことである。そうね。11、学習者のレベルや状況に合わせて教師が調整して行う、用いるものは何というか。1、ティーチャーディベロップメント。2、ティーチャードック。2番11、2番。あった。ティーチャートークは、教師が学習者に対して用いる話し方で、文系や語彙または話すスピードを学習者に合ったものにしたり、視覚情報を利用したりすることである。一方、ティーチャーディベロップメントは、教師の自己成長などと訳される。常に内省して成長していける。教師が求められる。12、まとまった文章をメモしながら聞き、ペアまたはグループでお互いのメモを持ち寄り、元の文章をできるだけ正確に復元する活動を何というか。1、ディクトグロス。2、ジグゾーリーディング。1、ディクトグロス。当てた。ディクトクロスは文法項目に注意を向けるフォーカスオンフォームの活動であり、自己モニターの能力の他に、共同による学びやメタ認知能力の向上に効果があるとされる。一方、ジグソーリーニングは、テクストを分割し、この各グループメンバーはそれぞれのパートを読んだ後、内容を持ち寄り全体を共有する活動である。ディクトグロス。ディクトグロス。 呼吸ページ。ディテクトグロスは、4義務を組み合わせた言語活動で、個人学習とピアリーディングが同時に行える総合的な学習指導法である。活動の流れは次の通り。まとまった内容で、しかも文法構造が、少し複雑になっている短めの文章を教師が数回読み、学習者はキーワードなどと聞き取ってメモを取る。聞き取り終了後、メモを元に各自で元の文章を復元する。2、部屋あるいはグループになり、一緒に話し合いながら元の文章を検討し、最終的に構成を完成させていく。共同、メタ認知、両方ってことか。共同学習によって学習者同士の意味交渉が行われ、一人で考えていっただけでは気づかないってことね。内容と言語形式、両方意識した学習。13、社会人、まだ時間大丈夫？あ、大丈夫な。社会人学習者が日本語コースに参加する際、仕事の都合上、あるいは会社からオンラインで参加し、ある時は教室で参加したいといった希望に対応する授業形態は何というか、1、ハイブリッド型授業、2、ハイフレックス型授業。ハイブリッド、3。ああ、2番だ。ハイフレックス型授業だ。対面とオンライン両方の形態の授業が同時に提供される授業形態。学習者はどちらで参加するか選択することができる。一方、ハイブリッド型は1回の授業のうち前半2回がオンライン、後半3回が対面というように、授業目的などによってオンライン授業と対面授業をブレンドする授業形態。言語の形式に焦点を当てて、積み上げ方式によって、優しいものから難しいものへと、学習しやすい文順に文型を並べたシラバスのことを何というか。1、構造シラバス。2、場面シラバス。1の構造シラバスです。構造シラバスとは、文型や文法の観点から整理されたシラバスのことで、優しいものから難しいものへ並べた積み上げ方式で文型を順段階的に学んでいく。構造シラバスは文法シラバスとも言われる。構造シラバスは長期間にわたって日本語で学ぶ学習に適しているが、スーパーで駅でのように言語を使う場面に焦点を当てた場面シラバスは短期滞在者に似ていると言われている。15、読解や聴解の授業の中で学習者が読んだり聞いたりした話について、後に原稿を見ない状態でその話、内容を自分の言葉で再現して語る学習のことを何というか。回答に最後、読解聴解の授業では学習者が読んだり聞いたりした話の内容をどれだけ理解しているかを把握するために、その内容について自分の言葉で話すという活動が行われる。この活動を最後という。対話を行うことで話の内容の理解が深まり、記憶が定着することを期待した発展的な学習という。逆行は一度改善された語彙は不安や緊張で再び散出することである。 ああ、眠たい。16番までやるか。教師の学習者に対する質問の仕方として、教師が回答を分かっておらず、学習者に未知の回答を求めるような質問のことは何というか。2、教師が学習者に対する、学習者にする質問には、答えが、回答が分かっていない質問と回答が分かっている質問の2つがある。未知の回答を求める質問のことを指示質問。レファレンシャルクエスチョンといい、コミュニカティブな活動、ブレインストーミングなどに用いる。回答が分かってて、学習者の理解を試すためにやる質問は、ディスプレイクエスチョン、掲示質問といい、奇襲図に知識の確認や答え、課題練習などに用いる。はい。明日は、ここからか。よいしょ。今日の勉強は終わりました。なんかね、朝もう5時半ぐらいに目が覚めるのって、ちょっと布団でゴロゴロしてたんだけど、眠い。今眠い。でも朝勉強するいいね。なんか、頭に入りやすいというかね、定着しやすいような感じがします。それでは、またねー。